マタイによる福音書26章の1節から13節までです。タイトル、キリストへの愛。まず26章の1節からは、自らが十字架につけられるために引き渡されると、十字架につけられる、殺されるために引き渡されるんだと、これは水越祭っていうことは書いてあります。水越しの時には、はるか昔、出エジプトの時ですね、子羊の血を、もう入り口、家の入り口のところに塗っておいたところは大いなる裁きが過ぎ越した。ユダヤ人たちはそのことを知らされていたので、子羊の血を入り口に塗っておいたら、そうしたら大いなる裁きが過ぎ越したけれども、エジプト人のところはそれがなかったから、生まれた赤ちゃんが死んでしまうというようなことが起こった。水越し、災いが水越すということで、子羊の血が災いを水越される、大いなる裁きを水越されると、そういうことからずっと現在に至るまで水越し、水越したその記念としてですね、ずっと行ってきている。この水越し祭であるということを書いてあるのは、そういうふうに、はるか出エジプトの時の出来事がこのイエスの十字架を予言するものとなったんだということを案に示しているわけです。旧約聖書の大いなる出来事は、皆キリストを指し示すということの一つです。人の子は十字架につけられる、これはどういう目的かっていうのをここでは直接触れてないんですが、当然これは贖いのため、人類の罪を自ら背負って身代わりに死ぬと、その非常に重要なことをこの最後の時に言われたわけですね。ところが当時の指導長老や大祭長や大祭司、そういう人たちは驚くべきことに全くそれを理解しようとしないで、計画的に殺そうとしたと。イエスは全、人類に命を与えようとして、そのために罪の力を根本から抹消するために、命のために、永遠の命のために、与えるために死なれたけれども、当時の宗教家たちはイエスの肉体的な命を殺そうとしたと、非常に引き渡った対象になっています。で、そのようなサタンの働く状況のただ中で、6節から13節の記事ですね。そして、14節からはユダの裏切りということで、今日のこの6節から13節は、26の1から5までが祭司長たち、長老たちの地位の高い人たちの殺意、激しい憎しみ、それから14節は、最もイエスに近かったはずの十二弟子の中からもサタンの働きがはっきりしてやると、両方その闇の中に、6節から13節、大いなる光がここに差してやると、どんな闇が深くても光は差すのだと、しかも名前も記されていないような女の人ですね、その人が神様の光を指し示すものとして記されている。こういう前後関係においても、聖書は絶えず闇の中の光ということをメッセージとして語りかけているわけです。ここでイエスがベタニアで雷病の人シモン、これは同じ新教徒訳でも後から出たものは重い皮膚病とか訳されたり、新しい訳ですね、聖書協会共同訳30年ぶりと訳はですね、規定の病とか言ってですね、何の意味かわからん、規定の病、何らかの儀式を規定通りにやったと、決まった 規則通りに、定まった規則通りにという規定、そのような規定の病なんて訳しても全く意味不明。ところが残念なことに新改訳もまた新しい改訂、以前の改訂版からですね、この元はヘブライ語ですね、ギリシャ語は新約聖書で用いられていますが、その元からですね、雷病の人たちの記事が出てくるわけですが、その雷病のことをツァラートというヘブライ語で表しているんですね。ツァラートと、それを何も訳さないでそのままツァラートのままにした。ツァラートにかかったものはどうこうと、それも何の意味もわからないわけですね。全くツァラートとか言っても規定の病とか言っても意味不明。しかしこの聖書において、今度はこのヘブライ語のツァラート、なしギリシャ語ではですね、レパーという、だからそのままですね、英語とかそういうものでは雷病の人のことレパーと、雷病という病気のことをレプロジーというようになって、現代の英語訳でも新しいものも古いものかほとんどがそのレパーなしはレプロジーを使っているわけです。ごく40種類もあるような英語訳ですね。2つぐらいがですね、スキンディジーズと、皮膚病も皮膚病というように訳してあるのがありますけれども、圧倒的多数では新しい訳から福音訳まで、それに雷病の人はレパーと、雷病という病気そのものはレプロジーというふうに訳するんですね。ですからここもですね、雷病というのは世界的に最も恐れられていた。日本でもですね、これほど忌み嫌われ恐れられていた病気っていうのはないわけですね。全身が見るも無残な姿に変わり果てていくと、しかも次第次第にそれが進んでいくと、手もいわばろうそく病と言われたりするように、手の形をなす、指の形をなさなくなる。顔面にも変形が起こって見にくい形になり、また場合によっては目も、あるいは足すら目も見えなくなり、足すら切断せないといけないというのを、しかも家族からは全くこの闇の中に葬られたような形になり、やむなく家を出ていくと、さすらいながら病気が重くなって死んでいくと、乞食をしながらですね、仕事あるいは友人関係も、あるいは結婚も孫子供を持つ幸いも、家族との交わりも一切から捨てられる。しかも病気がだんだんと重くなって、外見も非常に、特異な様相を帯びてくる。そして、周囲から呪われたもののように見捨てられて、例えば四国ですと88箇所を回りながら乞食をしながら、だんだんと重くなり、大きな神社の屋根の下なしは橋の下などで、現代の我々には考えられないような恐ろしい苦しみ、悲しみ、痛みを持ちながら死んでいったのが昔からの雷病の人だったわけです。遺体の社会でも雷病と決まると隔離されたと、そういう状態です。でそういう最も悲惨な病としてのこのツァラートですね。だからこそ雷病というふうにも訳されてきて、一般的に最も恐れられた病気。マタイの福音書では三条の教えの直後に、その最も恐ろしい病としての雷病の癒しが出てくるのもそこにあるわけですね。ですがこれを、このツァラートという言語にはですね、物が腐食したりするカビが生えた、雷病でないものも含まれていると言ってですね、これをツァラートとか言語のままないしは規定の病ないしは重い皮膚病とかいうふうに訳したりすると、その重い意味が全く消えてしまうわけですね。もちろん雷病でないのも含まれていた。今日のように、顕微鏡で、細菌、雷菌があるかどうかを見ることはできないわけで、だけどこの最も苦しいものとしての雷病の人たちは確かに聖書でこの大きな主題になっていると、こういうところですね。 ここもそうです。雷病の人は闇の中でも、そこのところにイエス様は行かれたのだと。でもう一つここでですね、わざわざ雷病の人シモン、これは最初新教でこの最初の版では当然雷病の人というふうに訳されているところです。外国語を今言ったように何十種類、40種類もある、あるいはドイツ語訳、私が参照した6種類も全部、これは雷病という言語、ドイツ語を使っているんですね。で、そのことですね。はい、そういうことで、参照した5種類ぐらいのドイツ語訳も、アイスゼッツゲン、アウスゼッツゲンというですね、雷病という、ドイツ語訳を開けています。で、そのような闇の世界のようなところにイエス様が特に行かれたということも重要なことで、これも光なるイエスですね。そしてその中に一人の女が極めて高価なとあります。これはマルコの福音書にも同じような記事が載っているんですけども、ここではマルコの福音書の14章ではですね、300デナリオン以上に売れるような高価な香油だと、とか1日1デナリオンの賃金で働きに行くということが、キリストの別の話された伝記にある、説話にあります。そこで1日1デナリ、1日分の給料ですので、それ大体おまかに1万円とすると、300デナリというと300万円もの高価な行為ということになるわけです。香油というのは特別な様々な香料を配合したオリーブ油で、これは大祭司とか王メシアに注ぐ、そのような香油を注がれたものっていうのが、注ぐっていう言葉が、香油を注ぐっていうのがマーシャハ、注がれたものっていうとマーシーエハ、マーシーエハが英語ではメッサイア、日本語になってメシアと、だからメシアなし、でギリシャ語ではそれを油を注ぐ、ヌルはクリオで、油を注がれたものっていうものはクリストスですね。それからキリストと、日本語ではキリストという発音になっています。要するに油を注がれたもの、これは特別に意味持ってるんですね。今日の日本ではですね、頭に香油を少々香りをつけるためにですね、頭髪の整髪剤のように使うものと全く違うわけです。大祭司という国中の最高の宗教的権威者、社会的政治的にも大きな権威を持っていた、そういう大祭司とかですね、世の終わりに出てくるメシアに、注ぐ、これは油を注ぐと、特別な香油ですから、その香油っていうものの持つ意味自体が非常にこの違う、特に頭に香油を注ぐっていうことはですね、我ら日本だったらなんで頭にそんな石膏の粒に減ったら油をどんどん注いだのか、わけがわからないわけですね。だからこの非常に重要な箇所なんですけども、初めて読んだら何のことかわからないと。ここで弟子たちはですね、非常にこの無駄遣いだと、高く売ったら貧しい人々に施せると、まあ、これは300万円もしたらこれは相当なものです。ところがイエスはですね、あえてそういうことを全て知っていたが、見抜いていたけれどもですね、言った、私に良いことをしてくれているんだと、なぜそのようにこの人を困らせるのか、なぜそれを非難するのかと。この良いという言葉は、 カロスという言葉なんですね。それは良いこと、中性名詞になるので、トンカロンと。このカロスということはですね、要するに数百年前のプラトン、あるいはソクラテスなどのギリシャ哲学では非常に重要な意味を持ってたんですね。今日でもですね、この世で最も重要な因縁的なものは真善美と、真理と善そのものと美そのものだと、いずれも目に見えない、人間が究極的に目指すべきものというのが真善美、真理と道徳的善ですね、正義にかなうこと、善、それから美、美しい美そのもの、真善美っていうのはそういう教育においてもですね、人間においても当然のことながら究極的な目指すものなんですね。当然現代でも当然そうです。嘘でない真実、真理、これはどのような場合でも自然科学的にもその真理の探求、無秩序に起こっている現象の中にも統一的なそれを支配する真理があるのだと、まあ、そういうことから天体の動き、地球とか天体の動きですね、そういうものはみんなある目に見えない法則、数学式で表せるような法則で、その法則に従っていると、そういう数学的物理学的な真理もある。確かにそれでケプラーは初めて数式で表しですね、惑星の運動を、さらには惑星や恒星すべてが支配されている、支配、それを支配している法則としての万有引力の法則ですね、距離の二乗に反比例して質量に比例する力が働くと、それによって太陽も地球も星々もみんな支配されている、そういう万有引力の法則は真理である。科学的な世界でも言いますが、霊的な方でもですね、本当に真実であり愛であり無限の力を持つような正義そのものでもある、そういうものが本当に真理そのものだと、だからイエスは真理そのものと言われます。で、美というもの、この世には不思議なほどにですね、美しいものとそうでないものを直感的な判別する理屈を抜きにですね、これは与えられている、わかります。真善美の善ということ、この道徳的なことでも不思議な直感が人間には与えられている。だから嘘は言ってはいけない、人を理由もなく殺すということは断じていけない、そのことはみんな知ってるんですね。忘れることありえない。それに善、何が善かということは深い魂のところに刻まれている。動物の世界では、善、真善美というのはないわけですね。本能に従って生きたらいいということです。で、その長くなりましたが、その神殿、美のとこ、美そのもの、花も空も美しいものいくらでもあるけど、それは美そのものの一部がですね、与えられて目に見える形になったに過ぎないので、美そのもの、美しいものその自体は目に見えない、霊的なものだ、まあ、これがプラトン非常に強調した力点を置いて述べたところで、私自身もこのプラトンの考え方に、思想にキリスト教に入る前に非常に深く惹かれたわけです。で、キリスト教はまさにそのプラトンの思想もはるかに深い、全部包括しているわけですね。神様、キリストは目には見えない美そのものであり、正義そのもの、真実そのものであると。その美そのものがカロスなんです、美という言葉ですから。ここもですね、良いこと、グッドと、グッドシングという訳が多いんですけども、これ本来美しいという言葉なんですね。ですから40種類ほどの英訳の中でも、私が調べたところ4つか5つぐらいはですね、その言語プラトンも使っていたその美しいカロスという言葉ですね、良いというのはアガトスというイギリス語があるわけです。ですから、beautiful thing と訳しているのも5つか6つくらいあります。で、美しいこと、良いこと。で、これに関してマザー・テレサが初めてですね、広く世界に知られるようになったきっかけになった本、イギ ルシンが 彼女のことをのところに行って、その働きを直接知ってですね、そのタイトルが Something Beautiful for God、マザー・テレサは常にですね、 Something Beautiful for God、 神様のために何か美しいことというふうに絶えずそのように思いつつ、物事を成していった。神様のために何か良いことと言われるので、あえて Something Beautiful で、これはマザー・テレサもですね、そのようなことをよく言ったのも一つ目はこういうところから取っていると考えられます本当に良いことはさらにまた本当に美しいことだと。で、そしてですね、この12節で私に香油を注いだ、その頭に香油を注いだ、体っていうのはこれは全体を指していますが、体の中の体の時に頭に香油を注いだ。そしてこれは葬る準備というのにあえてちょっと分かりにくい形になっていますが、ここで単に葬るだけだったらそれほど大した意味はないわけですね。でもこの死んでからそれで終わりでなくって、葬ってそれからあとイエスはどうなったか、よみがえって本当に霊的な王になったわけです。で、王こそ油を注がれるものメシアだったということは証明された。だからキリストこそは本当の王である、また救い主である、また大祭司である。そうしたことがですね、この人の、この女の人の特別な行動に象徴的に示されていると、ということでもあったわけです。全く名前も告げない。どうしてこのような高価なものをしたのか。神様はですね、イエスが十字架で死んで、ただそれだけなくて、復活するということは非常に重要なことで、死んで、そのまま何も消えてしまうんだったら、ただの人間だということになるわけです。死に打ち勝てない人間が、絶望的な死にある人、あるいは罪深い、あるいは霊的に死んだようなものをどうして救えるかと。死んで惚れで悪いなら人間と同じです。死んで復活したらばこそ、全人類の罪の贖いをするようなですね、とてつもなく大きなことができるかと。私たちは自分たった一人の罪すらどうすることもできない。それを全人類の人に、しかも何千年経っても変わらない永遠の真理としてそういうことをなされるというのはまさに神であると。そしてその神でもあるその全能の力を持ってですね、霊的な王であり、大祭司でもある、神と人を完全な形で結びつける大祭司、そういうものにですね、この特別な聖なる油を注ぎかけるわけです。この女性はそのように名もない人が用いられたと。神様、大いなることをなすときにはどのような人が用いられるか全く予測がつかないということはわかります。そしてそういうことでですね、このことは全世界に福音が伝えられるところではみんな記念として伝えられる。実際にそうなったわけですね。で、イエスの意味は全くわからないで、ユダは10人の1人だのは殺そうとイエスを売り渡そうとした。あるいは一方では大祭司たちはですね、イエスを欺いて、捕らえて殺そうとした。ところがイエスがですね、本当に王となる、メシアとなる、そうしたことを指し示すような、まさに光そのものですね。キリストの本当の光が与えられるのはこの女性によってですね、はるか2000年の先まで王でありメシアである、 神の本質が注がれたお方なんだということを指し示すような行動がこの一人の人によってなされたのだとということです。イエス様は大きなことをするためにだから全く意外な人を用いる、地位が高くもない、何にも経歴もない、人々がですね、なんでこんなバカなことをするのかと言って非難されたような、そういう人に向かってですね、を用いて大きなことをなすのということですね。でここではそのキリストへの愛がそのような深い洞察と結びついているということです。でこのことはこれと類似のもう一つの油を注ぐというルカの福音書の記事では非常にはっきりとそのことはですね、ルカの福音書においては7章ですけれども、まあ開かなくてもいいですけど、後でゆっくり読んでいただきたいと思いますが、ルカの7章の36からではこれはよく似ているけど別の人だともされている、あるいは同じだったかもしれないとも言われたりしますが、この場合は罪深い女がですね、香油を取ってイエスの足元に香油を塗ったと、罪深い女だと。しかしイエスはですね、この一人は金貸しのから借りた人の例えで500デナリも借りた、もう一人は50デナリだ、二人に返すことはできなかったから両方借金を帳消しに来たったらどちらの方が多く愛するか、この金貸しを愛するかと、それは多く許してもらった方だと。で最後にイエス様がこの人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかると言われたんですね。今こんな風に高価な油を注ぐ、油を注ぎ出す、それを使ったらどんなに他にいいことができるかとみんな思ったけれども、イエス様への愛こそが最も大いなることをなす原点にあるんだと。でしかもそのイエス様への愛、キリストへの愛は罪が許されたということを深く受けるほど神の愛、キリストの愛が分かる。ヨハネ福音手紙にもキリストが私たちにために死んでくださった、そこに愛があると、それを信じて許しを受けた時に本当に神様愛であると分かるのであって、外側のさまざまな出来事を見てもですね、なんで神様こんな不思議なことを苦難を起こすのか、悲しみを引き起こすのか、だんだん分からなくなってくるけれども、私たちが日々まっすぐ歩けない、真実に歩けない、勇気を持って歩けない、正しいこと正義をしっかりと踏めない、愛がない、まあ、そういうことをですね、罪ということだけども、それらの罪が許されるということを本当に与えられたら、どうしても神様キリストを愛する、でその愛がさまざまなところに波及していく。このベタニアの女の人もですね、このようにイエスに注いかた高価なもの、その点共通しているのここでは書いてないけれども、やはり何らかの深い愛、罪の許しを受けた人であったということが考えられるわけです。そうしたらこの深い愛は深い洞察を伴ってイエスの本当に身で万人のために死ぬという記念、そして復活をするということの、復活をして王となる、メシアとなる、そういうことに対してまでですね、深い暗示を、2000年にわたって、あるいは永久に、そういうことを指し示すようになったんですね。非常に大きな技になったというわけです。そもそもキリスト教が全世界に伝わっていったのも、そういう罪の許し、深い神様の愛、キリストの愛を知ったからこそ伝えようとしていた。この聖書を江戸時代の末期にアメリカから来て、命の覚悟をしながらですね、困難と戦いながら日本人の救いのために、救いのために ずっと一貫して翻訳作業に関わった。時にはまさに奥さんともども非常に危ない目にもあったわけですけれども、それも神様の愛を深く実感したからだったんですね。神の愛を深く実感しなければそのようなことをとても無償でできない。無償っていう神様からその大きな力褒美をもらってるから、だから報酬がなくて自発的に心から進んでやれると。そういう意味で私たちも Something beautiful for God、 何か美しいことを神様に、まずそんなことしてみようじゃなくて、まず神様からの大いなる許しと愛を受けると、そこから自然に何か良きこと、神様の国のために何か美しいことができるように自然にそのように導かれるということです。はい、以上です。